ディレクターの国部です。今回のゲストは雑誌サブシークエンスの編集長でポパイウェブシニアエディターの井出康介さんとポパイウェブライターの内田龍馬くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
もうね
ミュージックフォーラムのお時間です。
はい、このミュージックフォーラムが始まる前に喋りすぎても
そうですね、
すでに疲れている
疲労困憊です、うん、
1時間半ぐらいし
ゃべ
る雑談好きすぎてねじゃあ早速やります。
やろうか。じゃあ、
うん、僕最初久々にやろうか
な。あ、じゃあどうぞ。
今日ねポパイウェブ読者の皆さんに今月おすすめしたいレコードは
あれ、今回ってあれじゃないですか、ゲスト会じゃないですね。
なになに、あ、
めっちゃ勘違いしちゃってました。
あ、いいよ、でも次やるよ。
あ、そうなんですね。
うん、
そういうことだね。ゲストの あれかと思って
ネタがを仕込んでない。
仕込んだ。でもあのオンラインで聞けるやつも
別にいいよ。
あ、めっちゃ勘違いしちゃってました。
そうかそうか、そうだ、ゲストの回もちょっとネタバレしちゃったけど、
う
ん、あの
いきなり
次のミュージックフォーラムはゲストいます。
はい
はいはい、
すいません、早とちりしてました。
大丈夫
大丈夫大丈夫。
今日久々に雨じゃないですか。
そうだね。
雨でなんかないかなと思って、
はい、この雨の音が、
雨の音入ってるかな、ね、まあ、入ってないか、うん、雨だからこそ室内で遊ぼうというキーワードでちょっと選んで、
なるほど。
前回僕が持ってきたのがダイレクトリーパジャマという、うん、スティーブ・ベレスフォードとハン・ベニングの、うん、などっていうレベルから出てる作品を紹介したんですけど、うんうん、やっぱしつこくその辺が好きだよってアピールしていかないと通じないかなと思って、うん、ちょっと続きものなんですけ ど、
なるほど。
ハンペニングさんのレコード3枚で、
はい、
全てが卓球のジャケットで3枚持ってきたんですね。
本当だ。
雨って聞いて、室内スポーツといえば卓球だろうと思って。
なるほど、
はい、初めてなんですけどこうアートワークでちょっと選んできたって。
なるほど、
はい。っていうかそもそもなんでハンベニングって卓球のジャケット結構出してんだろうって気づいて、
うん、気づいたわけ、
ね、気づいて、
あれなんか卓球が多いな。
そうそうそう、しかも まあ、この辺は自身でアートワークも演奏だけじゃなく担当してるっていう、うん、なんかなぜハンベニングは必要に卓球アートワークにこだわってんのだろうというのにふと思って、はい、まあ、調べてもそれは別に出てこなかったんだけど、うん、なので割とさらっとなんですけどこの3枚のどれかを聞いて、
なるほど、
みたいなと、
はい、
パッと見どれがいいですか。
これじゃない、やっぱ真ん中の
これ、うん、卓球台の、
うん、
まず聞いてみようか、
うん、
ミシャ・メンゲルベル、はい、共作ですね、うん、インスタントコンポーザーズプールというレーベルから出て、うん、ICP って略されてますけど、そこから出てる74年作ですね。久々に聞いた、うん、
ハンベニングです ね、
いいですね、
これは、はい、ハンベニングと卓球の関係について今ちょっと俺ねこの演奏してる間に調べたんだけど、
はい、
分からなかったな。
そうなんです、僕もさらっとしか調べてないけど、うん、分からなくて、
うん、
ただなんか
気になりますね。
なんかで、他の作品でもちらほらあるはあるんですけど、やっぱこの卓球のものに関しては、
うん、
ハンベニング本人がアートワークのところにもクレジットされてる、
うん、
で
浅場克美みたいな感じかな。もう
どういうことですか。
え、 浅場克美さんはもう超卓球好きで、ずっと多分今でもやってはる、もう80超えてはると思うけど、ずっと卓球やってて、なんかもう卓球界ではもう超有名みたいな、そうなんかイベントとか卓球のそういうイベントとかに出たりとか、あとまあ卓球関係のデザインやったりとか、もう浅場さんといえば卓球、多分なんかネットで調べてもあのいっぱい出てくるの。で、あの息子さんあの、のデザイナーだけど、Q さん、玉と書いて、Q さんっていう、まあ、それぐらい卓球が好き。浅場克美とハンベリングでもなんか卓球したらよかったね。
ちょっとだからもと、まあ、卓球やるはやるけど、あのそんなやってこなかった。たんですけど、なんか、結構インテリジェンスな世界なのかなとちょっと思ってきたし、カンベニックをきっかけに、
ものすごいかっこいいスポーツな感じがしてきました、
ね、してきたね。これもろにね、卓球のラケットが表紙、
はい、それだけ最近のなんですよね、2023年。
おピンポンアディンドンという曲、1曲目が、
ジェレ・ローゼンブルさんっていう、うん、まあ、ちょっと若めのギタリストと一緒にやってる、
はいはい、
じゃあもう70年代からずっとこう卓球の
モチーフ、そうだね、いまだに、
はい、
未だに
卓球、ちょっと これも聞いとこうよ、ピンポンはディンドンも、ピンポンがテーマやし、
ああ聞いときます
か、気になる、ピンポンはディンドン、
2023年作というだけあって、こう、ちょっと現代感、
ありますね、
かっこいい、ね、も
クリアで、
めちゃくちゃクールですね、
かっこいいですね、
かっこいい、
これは欲しいですね、こ
う、ちなみにこの辺をなんで僕は応援してるかというと、偉大なアーティストたちなのに、やっぱり日本での人気ってそんな高くなくて、このレコードね、まあ2年前に出て、300枚限定なんですけど、今も余裕で版元から買えます。なので僕は普通に本人から買ったら手紙まで入ってました。
あ、それ手紙なんですね。
はい、ゆうこくずって書いて
ある。本当だ、本当
すごい、はい、
それぐらい身近なんです、こんなに、この世界っていうのは、まあ、例えば実験音楽扱うお店、ポパイウェブ関連でいうと扉レコードさんとか、まあ、もちろん、メディテーションズとかいろいろありますけど、そこでは売ってるけど、別にやっぱ日本でとてつもなく人気あるゾーンとかではないので、アーティストとこう直接関われたりする規模だったりもする魅力もあるんですね。
だよね、
そうですね、そうそう、
まあ、本当にね、でもだから、なんていうの、こういう音楽の世界って、もう、まあ、すごいマイナーな世界じゃん、で、日本にじゃあ何、ね、何百人聴いてる人がいるんだみたいな、100人しかいないのかとか、そういう世界だと思うんだけど、でも各国にいて、世界中どこにもすごいマイナーなこういう音楽が好きな人がいて、で結構つながってて、結構顔の見える世界っていうかさ、こうやってなんかあの手紙書いて送ってくれるみたいな、なんかそういう世界なのよね、そこがすごい面白い、
いいです
よね、サブシークエンスのデザイナーの二木純平さんは、はい、もうこういう音楽のマニアっていうかね、
はいはいはい、
でペーター・ブロッツマンとか来たら、あの居酒屋とか一緒にいて、飲んだりしてて、で去年かな、ブロッツマンの追悼 の、
はい、
あのコンサートがロンドンであった時に行ってて、はい、そのコンサートなんか3日ぐらいあったんだけど、はいはい、それにもう世界中からそのマニアが来るみたいな、あのすげえ面白い世界というか、
でね、ちょっとおまけがあって、 ちょっと前にこの3枚があることは確認してたので、うん、でその間にルロード古本屋のルロードを行った時に引き寄せの法則じゃないけど卓球が目に入るの、うん、であ卓球のアートワークの表紙の本だっつって一冊の本を見つけたんですけど、逆に今度は室内ではなく外へ行こうよっていう話なんですけど、はい、この
あこれね
安西水丸さんが書いてるトラベルライフっていう旅の雑誌、はい、
これまあまあしたよね
2000、
うん、だよね、
うん、2000円台でしたね、
俺も欲しいなって思ってた
で、まあ、まずこれが目に入ってああ卓球だってなって、水丸さんの作品結構知ってると思ったけど、うん、これ知らなくて、でこれ買って、うん、他の
いいね、
かわいい、
ああおしゃれですね、
おしゃれだよね、
かわいいかわいい、
でこのトラベルライフは
サイズ感がいい、
毎回水丸さんが挿絵プラスここに一言テキストも書いて、前後に書いてて、ちなみにこのトラベルライフ1981年の10月号では、ピンポン台のある原っぱ安西水丸っていうタイトルで、数年前の秋電車で旅をしたことがある、辺りの山はどこも紅葉しているのにまだ深い緑の草が生い茂っている原っぱがあった、そこにポツンとピンポン台が野ざらしになっていた、いつ誰が置いたのだろう、旅には不思議な風景があるという、まあこれぐらいの表紙のイラストに関するテキストが前後についてて、
いいね、なんかそれもイラストだけじゃなくてちょっと一言あんのね、はい、なんか
ハンベリンクと卓球との関係をぼんやり考えた時に、うん、たまたま古本屋で出会って、うん、あ、卓球だってなって、
なるほどなるほど
水丸さんの絵もすごいこれも新鮮に見えて、
うん、
あのこんな古本にも出会えてよかったなという、
なるほど、
室内と室外の話ですね、だからこのトラベルライフは、まあ、旅に出ようっていう本なので、
まあ雨がやる、しかも外で卓球だもんね、
外
でだ、うん、面白いね、
はい、まあ雨が止んだら外出ようかなという感じですね、
なるほど
そんな感じ、
う
ん、
いいね、
私今回そんな感じの、
なるほど、
はい、雨、今日は雨で良かったなと、
そうだね、
思いました、タイミング良かったな、
久しぶりのね雨でね、
はい、
じゃあですね、僕も
井出さんご紹介の今月おすすめやりましょう、
はいはい、うん、でね、
はい、
僕もちょっとタイムリーかもしれないが、
はい、
なんかタイムリーなようなタイムリーじゃない、今、この CD なんですけど、
はい、
リッキー・リー・ジョーンズの The Evening of My Best Day という、
はい、
この CD なんだけど、
うん、
なんかこのジャケットはさ、この雨の日とは裏腹にもうめっちゃなんかいい、なんかこうサニーな、
はい、
芝生の上で、すごいなんか晴れた日に芝生の上になんかこうあれを布を敷いて女の子、少女が寝そべってるみたいなジャケットで、言わずと知れたシンガーソングライターのリッキー・リー・ジョーンズの2004年かな、
2003かな、
あ、そうだね、2003年だね、うん、あのアメリカで出たのが多分2003年で、これは日本版の CD なんですよね、
はい、
うん、ね、でまあそもそも俺はリッキー・リー・ジョーンズがすごい好きなんだけど、
はい、
まあ、リッキー・リー・ジョーンズってもうね、その70年代の終わりにデビューして、
うん、
でもデビュー作がもう大ヒットというか、
うん、
チャック・イーズ・イン・ラブという曲がヒットして、
はい、
で最初のアルバムのリッキー・リー・ジョーンズというタイトルのアルバム、日本版、日本放題がロマンという なぜかなんかそういうタイトルだったんだけど、
はい、
あのそれもすごいヒットして、日本でも多分めっちゃ人気あったし、
うん、
まあ、その頃とにかくすごい人気で、その後に出81年に出たパイレーツってやつとか、
はい、
であと90年代初頭ぐらいに出たポップポップっていう、あのちょっとジャズのカバーアルバムみたいなのがあるんだけど、そんなんとか、まあもう名盤とされてるやつが結構あるんだよね、こういうもう有名な人っていうのはさあるじゃん。でもさ、まあ当たり前だけど、こういうアーティストも名盤を連発した全盛期 の後も長い人生があるわけで、
はい、
でずっと作品を作り続けてる人は結構いるじゃん、
うん
うん、まあ辞めちゃう人もいるし、うん、でもずっとなんとなくちゃんと何年かに1枚みたいな感じで出し続けてる人とかいて、
うん、
このリッキー・リジョーンズの場合はちょっと90年代の、終わりぐらいにからちょっと休んでて6年ぶりぐらいに出たのかな、この、イブニング・オブ・マイ・ベスト・デイっていうのは、うん、そういうみんなこういう今まあこうやって体系化されてさ振り返ると、うん
はい、
なんかそういうやっぱ名盤みたいなもんばっかりなんか例えば検索とかしたら出てくるじゃん、うん
はいはいはい、
うん、あえて2000年代初頭のアルバムを聴いてみようとかあんまりないでしょ、うんうん、
ないですね、
ある種無視されるっていうか、
うん、
みたいなのもあると思うんだけど、でも多分作ってる人はさ結構その時々でめっちゃ真剣に作ってるわけで、
うん、
なんかめっちゃいろんな思いがあって作ってるじゃん、
うん、
だからまずそのなんかあのアーティストのまあまあ後の方の作品とか知られてない作品みたいなのを聞くのは結構好きなので、まあ、ちょっといろいろ話したいことはあるのだが、まあ、まずはちょっと曲を聴いてみようというので、
はい、
この1曲目の、アルバム1曲目のアグリーマンという曲です。
いいですね、
かっこいいでしょ。
かっこいいですね。
でほんでね、はい、まあほんでこの、さっき言ったようにこのアルバムは6、7年ぶりに出たやつで、まあその間娘の養育というか、まあ、あの子育てをしてたのでちょっと休んでたというか、
はい、
でその後も、まあ、あのリッキー・リジョーンズは、まあ、2年に1枚ぐらいのペースで割とちゃんとアルバムを今も出し続けていて、もう70代かなだと思うんだけど、うん、でこれは多分50歳ぐらいの時のアルバムだと思うんだけどね、
はい、
今の曲これ最初に収められたアグリーマンというね、うん、曲なんだけど、これが、まあ、アグリーマン醜い男という、
うん、
このアグリーマンというのが何かというと、これはもう日本版 CD なのであの歌詞大役がついてるんですよね、
うん、
で、まあ、この歌詞を大役されたのが沼崎敦子さんという方が大役されていて、まあ、それを一部をちょっと読むと、彼は醜悪な男、いつだって醜悪な男だった。彼は成長して彼の父親みたいに醜悪な男になった。そして彼は嘘をつく。あなたをじっと見つめて嘘をつく。彼は成長して彼の父親みたいに醜悪な心の持ち主になったという曲なんだけど、うん、これが、まあ、当時のブッシュ政権に対する、まあ、メッセージというか、うん、要するに2代目ブッシュだよね、あの2004年ですから、
はい、
2001年に、911が起きて、
うん、
2009年までかな、その息子のジュニアブッシュの方がね、うんうん、が、政権で、まさしくこの時代は、イラク戦争にすごい突入していた時代で、でそれに対してもう醜い男と、
うん、
でお父さんのことも含めてかなり激しく批判しているメッセージなんだよね、
うん、
でこのアルバムには結構そういうメッセージの曲がたくさん入ってて、
うん、
で他の、4曲目のリトルミステリーズではフロリダにいるあの弟よりも彼は金儲けで有名、テキサスからやってきた時彼は言っていた。俺たちはいただけるものなら何でもいただくと。ああささやかな嘘、ささやかな謎、ささやかな謎、そうよささやかな謎、ささやかな謎、誰も知りたがらない、誰も見たがらない、 あれから4年が経った今、別の政治家が登場する。今回は連中も必ず彼が南部に行くときは奥さんを同行させるようにする。僅差すぎて当落の判定ができない当選結果をみんなが調べている間に、選挙は静かにホールから3番目のドアへ入り込んでいくとか、こういう歌詞があったり、まあ、6曲目のこのテルサンバディっていうのも、だから誰かに言って誰かに言わなきゃならないわ、何がアメリカで起こったか誰かに言うのよ、今や彼らは大統領の後ろに私たちをきちんと並ばせたがってる、彼らは敵対勢力の誰かを糾弾し告発するために何百万ドルも使ったばかりだってみんな知ってるのに、とか、まあ、こういう非常にもう直接的というか、かなりなんか政治的なメッセージの曲を書いていて、まあもちろんそうじゃない曲もいっぱいあるんだけれども、なんかこれパッと見はさ、すっごいこんななんか公園でなんかすごい楽しんでる女の子みたいなジャケットの、ですごい聞きやすいし、なんかあのポップな面もあるんだけど、すごいなんていうのかな、鋭く批判精神を持ってると思うのね。でこういうさ、なんか子育てをしてあの復帰した女性アーティストがさ、こんな50とかでなんかになって、まあ、完全に大人というか、お母さんがこんななんかリアルなメッセージみたいなのを、もうゴリゴリ、しかもめちゃめちゃクオリティの高い音楽でやってるっていうことがまずすごい、素晴らしいと思ったし、この大統領に対する批判、これが まさしくこの今の時代に響くなと、
確かに、
思ってこれをね選んだんだけど、でこの曲を紹介しようと思って、昨日 YouTube でこれをあのこの曲の、ことを調べたら、ライブバージョンみたいなのが YouTube に上がってたのね、ライブバージョンのを見たら、結構最近のライブの映像が出てて、それに数時間前に書き込まれたコメントが、あって、そこに、そこのコメントを見ると、翻訳してみると、今日トランプとバンス、そして哀れなゼレンスキー大統領、ゼレンスキーが大統領執務室でメディアを騒がせた悪夢を見た後この曲が浮かんだ、リッキーがブッシュジュニアのために作った曲が彼と同じようにトランプにぴったりなのは驚くことではない、本当に、でも本当にありがとうって書いてあって、これつい数日前、2、3日前にあった、トランプと、ゼレンスキーの口論、2月の末にあったんだけれども、
衝撃でしたね。
そうそうそう、あれもめちゃくちゃ衝撃だったじゃない、で、あれを見てこの曲を思い出した人がいたんだと思って、この YouTube 見たら、数時間前に誰かが書いてたのね、それを、あ、やっぱこの曲を思い出したやつがいたんだと思って、すごいなんか共感を得たのね。なんか今自分も50歳なんで、なんかリッキーがこういうのを作ってたっていうのがすごい、こう響くもんがあったというか、この年でやっぱりこういう批判精神、全然迎合してないっていうかさ、で、いまだにこうなんかちゃんと響くメッセージをちゃんと書いてるっていうのが素晴らしいなと、思ったと。
ポパイウェブ読者に、
そうそう、ポパイウェブ読者にまさしくちょっと聞いてもらいたいなという、なんかこういうのをちゃんと作ってるのが、作り続けてるっていうのがなんかもう素晴らしいなと。ね、やっぱみんなそういう前世紀のイメージとかさ、そういうなんか固定化されたイメージで人を見るじゃん、なんか、でこういうスターはスターで多分そういうしんどさとかさ、多分あるじゃん、なんか、ずっとパイレーツのイメージ引きずられちゃうみたいな。
確かに、
でもなんかバリバリなんかそのリアルなメッセージ、その時その時で 伝えるべきことを伝えてるし、で子育てとかもやって、子育て終わったらまたこうやってアーティストとして復帰して、なんかこんなすごいアルバム作ってるとか、かっけえなみたいな、単純に
単純にね、
確かにかなり鋭い内容ですもんね。
そうそうそうそう、かなり鋭い内容で、まあだからなんかやで今まさにちょっとホットな、あのテーマかなと思って聞いてもらいたいなと、
はい、
そんな感じでした、
はい、今月は内田くんやっときます？
あ、じゃあ一応いいですか？そのおまけじゃないですけど、なんかすみません忘れてレコードあの勘違いして忘れてしまって、はい、あのでもそのスターのその後じゃないんですけど、僕も最近聞いてるもので、なんかこのサブスクにしかないものもちょっと紹介したいなと思って、でなんか実際はその CD もあるんですけども絶版になってて、絶版というかもう売ってなくて、どこ探してももうなかなか見つからないみたいなんですけど、近藤俊則さんの津波アクアリウムイン福島っていうアルバムで、このジャケットが黒田清太郎さんで、でその黒田清太郎さんのライブペインティングに合わせて近藤俊則さんがあのトランペット吹くっていう作品で、
ちょっとそれをやったと。
そうなんです。それでこれが多分収録したのが2012年ので、水族館アクアマリン福島でのライブペインティング音源、で発売されたのが2018年、
最近
じゃないですね。この黒田清太郎キャップ
かぶ ってますよね、
うん、あ、そうですよね、
黒田清太郎キャップだからね。
でやっぱりそのなんだろう、まあ、3月ですし、ちょっとそういう気分で、
なるほど、
なんかあのちょうどその加藤典弘さんの人類が永遠に続くのではないとしたらっていう本を読んでいて、それが、まあ、の原発のこととかをから、まあ、日本人ってどうなのみたいな、どういう認識で生きてるっていう話を書いてある本で、で、まあ、確かになんか福島のことについてなんかこう、まあ、自分が小学校5年生ぐらいの時の出来事だったんですけど、まあ、あんまりこう、まあ、物心まだあやふやというか、
記憶が
そう、まあ、とにかく大変なことが起きてたっていうぐらいの認識なんですけど、でも未だになんか入れない場所がずっとあって、だけどまあなんか日本って結構復興の国とも言われるぐらい何回もそうやって復興するからこそ、そのまま置き去りになったままみたいな状態のこともあるなと思って、でなんかやっぱこの音楽とかがなんかそんなに別に聞くとシリアスじゃないんですけど、なんかこの時にしか出てこない雰囲気というかがあって、なんかこうやっぱ音楽聴くとその時になんか忘れちゃいけない気持ちみたいなのを思い出させてくれるなっていうのがあって、っていうのもあってなんかいいなっていう。
なるほど。
そうなんです。ちょっと8分あって長いんですけど、In the Water っていうのが最近ちょっとすごいお気に入りで、
聞いてみますか。
はい。
エレクトリックトランペット、
エレクトリックトランペットで、なんか後半になるともうちょっとなんかテクノ要素みたいなのも入ってきたりとかもあるんですけど、
別の曲で、
そうなんです、別の曲で渋みというか、なんか本当に単音ずつ出していく感じの、
でもなんかすごくでもシリアスじゃないって言ったけど、この曲だけ聴くとシリアス、
この曲は確かに、
まあそうですね、
に感じたけど、これ聴くタイミングあるのがすごいな正直
朝用のプレイリストに入れて
るんですけど、
まあなんかちょっとこのところ風邪っぽく花粉症もあると思うんですけど、なんか変な咳とか鼻水みたいな、でもなんかそのなんかちょっとこう春先のなんかちょっとめいってくる感じに、なんかすごく癒されるというか、
わかるわかる、
これまあ癒し求めて聞くのちょっと変なんですけど、なんかその うん、癒される感じがちょっとある。
いや近藤利典ってね、まあ90年代初頭ぐらいまで、まあ、今バンドって、はい、自分のバンド持って、はい、結構、うんまあ、めちゃ激しい音楽やってたんだけど、うん、その頃、まあ、結構 CM 出たりとか、うん、結構売れてたんだよね、うん、なんかビールの CM 出たりとかテレビにも出たりしてたし、うん、ドラマで、なんだっけ、山口智子主演の、なんだっけ、なんか、トレンディードラマ、完全なるトレンディードラマに出たこともあって、
そうなん
ですね。そうそうそう、まあ、結構、まあ、とにかく売れてたんで、まあ、すごいイケメンだしね、で、なんか兄弟卒のインテリみたいな感じで、超ぶっ飛んだ人なんだけど、でも、なんかもう、でもバブルの時にもうそういうのをやってて、なんか突然全部やめてオランダに移住して、もうバンドもそれやめて、でそっからやってたのが地球を吹くっていうブロウザーアースかな、なんかそういうテーマで、自然の中でもうなんかすごい大自然に向かって一人でトランペットを吹くっていうプロジェクトをずっとやってたんだよね。世界中でもなんか本当になんかオーストラリアとかそういうところのなんか巨大な渓谷みたいなところで吹いたり、洞窟の中で吹いたり、まあいろんながね、近藤利典は、ね、姉ちゃんから姉ちゃんへって言ってて、って言ってたけど、まあ、とにかくそんな感じで、観客のいないところで自然を観客に吹くっていうのをずっとやってたんだよね。で、まあ、最後亡くなられる前は、まあ、日本に戻っていたけど、まあでもなんかそういう感じ、このなんかね、今聞いたやつもなんかそういう感じがあるっていうかね、なんかそういう自然に向かって吹いてるみたいな、なんかその感じがなんかこう癒されるもんがあるね。なんか
伊出さんちょいちょい名前出しますよね。結構好きですよね。
好きなんだよ、近藤利典が。
なんかそれもあったかもしれないです。なんかそのサブリミナル的に入ってくる近藤利典の話から自然と
前にその CM ビールの CM かな、見せてもらった時あるの、うん、でもそれが意外とかもう分かんないっていう感じだったんで、
あ、なるほどね、うん、まあ、うん、もうだから多分、うん、ユンクーナの世代は消えた後、日本から消えた後に、うん、だったんだろう、
ね、多分そうなんでしょうね、うん、そうそうそう。ちなみにさっき言ってたドラマ29歳のクリスマス、
あ、29歳のクリスマスか、
はい、山口智子、松下由紀、柳葉敏郎、中村智子、
そうそうそう、もうガチこのトレンディードラマでしょ、はいはい、でそれに
オープニングテーマはマレーキャリーの恋人たちのクリスマス、そうそうそう、まっすぐです、
まっすぐ
だ、うん、もう本当にベタなトレンディードラマに、はい、そのかっこいいなんか先輩みたいな役で、はい、結構重要な役で、近藤利典が出てるのウケるよね。そう。
あ、本当だ。あ、
そう。
長堀秀明役で、ね。
そうそうそう。普通に出てて、まあ結構業界的にはなんかすごいみたいな近藤利典が、まあ結構やばいやつの役なんだ
ね。うん。面白い、ちょっとこのドラマも気になるな。
そうだね、
こんな直球のトレンディーあんまないから、
すごい直球のもう全盛トレンディードラマ全盛期の
94年ですね。
あ、94年だ、もう多分それが最後ぐらいで、うん、もうそれでお金を稼いでオランダに移住しちゃったみたいな、うん、
そうなんですね。他の作品もちょっと、
そうですね、僕なんかそういうフリージャズとかの日本のそういうライブ版とかに、うん、あ、なんかよくクレジットされてるなっていう、うん、
それあるよね、
そのもうイメージで、うん、なんかソロ作品も何個か聞いてて、でもこれは結構なんだ、やっぱりサブスクのおかげというか、うん、サブスクがなかったら逆にたどり着いてなかったなっていう、うん、このもう CD の版も売ってないですし、うん、それもあってってい
う、ね、そうだね、こういうのもそうだね、はい、なんか大規模作みたいなのはね手に入るけど ね、微妙な年代のやつとかね、うん、なかなか手に入らなかったりね、
そうだ、音楽の話題で言うと、うん、ちょっとこれなんですけど、うん、先日同窓会があって、自分の高校時代の、
うん、
人たちで、僕バンド演奏してきました。
え、
あ、なんか言
ってたね。そうなんです、ギターをちょっと弾いて、
やるかも、
ね、
ギターを、
そうなんです、久々に7年ぶりぐらい、7年ぐらいにギター握って
それ何を
弾いた？友達、なんか女の子なんですけど、はい、がずっとその子はなんかコーラス部みたいなとこいたんですけど、うん、合唱部みたいなで、そのずっと軽音楽部に憧れがあったみたいなので、うん、夢を実現したくてみたいなことで、東京事変をやってほしいみたいな、うん、
東京事変
すっごい難しかったです。
難しそうやな。
もう日本でも多分随一ぐらいの、
うん、難しそうやな
本当に、うん、しかももうベースの子も泣いてたんですけども、はい、ギターの
長岡
さん、浮雲さんですね、
はい、
とにかくソロだけどうにか、
うん、
簡単にアレンジして、
うん、
でコード弾きで基本は
なるほど、
どうにか間に合わせてやったんですけど、でもやっぱバンド楽しいなってすごい思いました。
あ、なるほど。
急だったので1週間前ぐらいにスタジオで合わせて、うん、でなんかギター弾いて、
うん、
なんか音量足りないよとか、
うん、
なんかあそこはしたらいいんじゃないとか、
なるほど、
でなかなかなんかそのリズム合わないとか、
うん、
でもなんかその当日やったら結構やっぱりみんな盛り上がって、
うん、
会場も100人近くいたんですけど、盛り上がってなんかすごい気持ちよかったです、それは。
へー、やばいね。
バンドポパイでも特集やってましたけど、バンドやっぱいいなってすごい思って、うん青春だなと。
青春あるね、やっぱ青春感あるよね。
あります
ね、バンドね。
3月編はまったりそんな感じですかね、うん、ちょっと来月はちょっと内田くんがさっき言ってたように、
はい、すいません、ちょっと早とちりをして
しまったんですけど、特別回というかちょっとイレギュラーな回になるとは思うんですけど、
はいはい、
またちょっと収録の時お声掛けしますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はありがとうございました。
ありがとうございました。